らしい賛美、ありがとうございます。それでは早速ですが、聖書を拝読いたしましょう。今日の聖書のお箇所は、新約聖書ヘブル人への手紙、ヘブル書は第12章の1節から3節でございます。今日のテーマは、信仰の競争を走り続けるためにでございます。ヘブル書は第12章の1節から3節でございます。では拝読いたします。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような反抗を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。お祈りいたします。父なる神様、どうぞ今日の御言葉を祝福し、お一人お一人の心に届きますように力をください。また響きますよう、また心にとどまりますように、見てに委ね、主のお名前によりましてお祈りいたします。アーメン。今読みましたところには、信仰生活が競争に例えられております。信仰生活というのは、ただ漠然と散歩するようなものではなくて、目標に向かって走っていくことであるということが教えられております。パウロもピリピ書の第3章の13節から14節でこう言っております。途中から読みますと、ただこの一時に励んでいます、すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。目標を目指して一心に走っているのです、このように言っております。これから見て分かることは、私たちはイエス様を信じて新しい命をいただきます。そうすると、皆一人一人信仰のスタートを切る、そして天国というゴールに目を置いて一筋にひたむきに走っていくものであるということが分かります。速さが問題じゃない、順位が問題じゃない、記録も問題じゃない、問題はスタートを切ればそれぞれがゴールに到達することが大事であるということが教えられていると思うわけです。ところが、このヘブル人への手紙の受け取り人の人たちは、迫害とか苦難に出会いまして、その競争を走っていくことが耐えられず脱落している人たちがいたわけです。そこでこのヘブル書の著者は、信仰というのは自分の前に置かれている競争を目標に向かって最後まで走っていくことなんですよ、ということを教えているわけでございますね。残念ながら今の世でもさまざまな問題に悩まされて、信仰の道から脱落される人がいらっしゃることが現実だと思います。 もう疲れました。いっぱい問題あります。祈っても答えられない。私の願いは叶えられない。先のことまで考えている余裕はない。今の今日の生活で精一杯です。もう疲れました。そういう方がおられます。大変な問題を抱えて、気持ちはよくわかりますね。この世は罪の世ですから、この世はサタンが支配している世界なんですから、この世は御言葉に反対する世界なんですから、その御言葉に反対している世界の中で神を信じ、御言葉に従ってまっすぐに進んでいくということは、これは大変なことだと思うんですね。しかし信仰というものは、御言葉を信じて自分の信仰を全うしていく、これが大事なことだと思うんですね。誰でも神様を第一にして生きようと思うなら、この世は悪魔が支配してるんですから、当然憎んでくるわけです。さまざまな問題をその人に降りかからせるわけです。がっかりさせるんで、疲れさせるんです。信仰しても無駄だって言うんです。虚しいって、やめた方がいいって。それが一生懸命信仰の道を歩もうとしている者に対するサタンの誘惑なんです。しかし疲れます。大変です。祈りは思ったように答えられません。しかし私は信仰によって私に与えられた長谷場を走りたい。これが信仰の道だと思うんですね。じゃあどうすれば信仰の競争を走り続けていくことができるでしょうか。今日の箇所から3つの動機を学びたいと思います。まず第一は、信仰の証人たちを覚えるということです。信仰の先輩、先達、そういう人たちを覚えるということでございます。12-1、こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですからございます。多くの証人たちというのは、この前の11章に記されている信仰の証人たちであるわけなんです。クリスチャンの方はここにたくさんの人たちの名前が書かれているのが分かりますね。彼らは迫害にあったんです。苦難にあったわけですね。しかしながら神様に頼って耐え忍んで、そうして信仰を全うして天国に入ったわけなんです。彼らはね、皆苦しみにあった。でも我慢し甲斐があった。信仰は失望に終わることがない。神様の約束は真実だ。信じ通せば神様は必ず祝福してくださるんだということの証人なんです。その人たちがいっぱいいるとここに書いてあるわけです。しかもその人たちはね、ただ自分の道を歩んで天国に行ったんじゃなく、ちょうどスタジアムの観客がいっぱい渦め尽くされて、そして競技者に対して声援を送っている、頑張ってください、頑張ってくださいと言っているという、そういう状況がここに記されているわけなんです。イエス様も天国にいる人たちが伝道する人たちに関心があり、一人の魂が救われるならばそこに喜びが起こるということを、ルカの福音書の15章の7節で言われました。あなた方に言いますが、 それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあります、こう書いてありますね。地上の人たちは天上の人たちは地上の私たちに関心があるんです。この御言葉によればスタジアムで応援します。例えばサッカーで応援します。ゴールが入る、本当に喜ぶ。それと同じように地上でイエス様を信じる、そうすれば天上で大歓声が上がるというわけです。それほどにまで信仰を全うして天国へ行った人は地上のことに関心があるということなんです。この教会でですね、何十人の人たちが教会員でね、天に召されたんですよ。この御言葉によれば天に召された人ですね、私の家族もあります。天に召された者が頑張ってくださいと応援している、その応援を私は無駄にしたくない。私はそれを思えば励まされる。そういう証人たちがいっぱいおる、いるというわけですね。私は個人的に読み物の中で神様に用いられた牧師先生や宣教師の先生の伝記を読むのが大好きなんです。皆さん苦労されてるんです。しかしながら神様に豊かに用いられてるんです。私はその先生方の伝記を読むために教えられますね。私はその先生たちと同じ聖書を持ってるんです。違わない、同じ約束を持ってるんです。私はその先生たちが信じた同じイエス様が聖霊によって私のうちにいらっしゃるんです。助け主として、その先生たちに私はあなたと共にいると言われたように、私と共にいらっしゃるということが分かるんです。私は困難があるんです、辛いことがあるんです。でも彼らと同じ聖書があって、彼らと同じ信仰があるんだったら、神様は耐え忍ぶならば私を助けてくださるんじゃないかと。信仰の競争、忍耐を持って走り続けようではありませんか。なぜか、苦難に遭いながら信仰を全うして天国へ行って、ただ行っただけじゃなく、信仰は虚しくないですよ。忍耐には報いが伴いますよ。そのような人がいっぱいいる。その証人、そして問題は彼らと同じキリストを私は信じているのか、本当に私は聖書を信じているのか。もしそうだったら、彼らを祝福された神様は私をも祝福してくださるんじゃないか。私たちの前に置かれている競争、忍耐を持って走り続けようではありませんか。困難が多いんです。でも同じように困難に遭いながら信仰を全うした信仰の先達、先輩、証人がいっぱいです。そうして彼らは応援しています。だから忍耐を持って走るわけです。2番目、どうしたら走り続けることができるか。信仰の妨げになるものを捨てるということでございます。妨害するものを捨てるということでございます。 12の1の後半、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争忍耐を持って走り続けようではありませんか。私たちも一切の罪とまつわりつく罪とを捨てて、身を軽くしてということでございます。この世のランナーとかスプリンターの方々を見ていると、本当にできる限り身を軽くして余分なものカットされていると思うんですね。余分なものない。彼らが重荷を持つとかまつわりつくようなユニフォームをくれとか、ありえないことだと思いますね。抵抗を考えうる限りなくする。当然のことだと思いますね。私たちも信仰の道を歩み続け、あるいは走り続けるためには身を軽くする必要があると思います。重荷とまつわりつく罪を捨てる必要があると思いますね。この世の誘惑、この世は誘惑するんですね。この世というのは悪魔が支配している世界です。システム、勢力、この世の価値観、サタンが持っている価値観、暮らし向きの自慢、目の欲、肉の欲、こういうものは誘惑してくるわけですね。サタンはもちろん誘惑するんですね。あなたの道は厳しいです、あなたには無理です、そしてそれを苦労しても無駄です、やめなさい。これはサタンの誘惑なんですね。甘い言葉、また自分自身の欲望、肉の欲、こういうものもあるわけですね。これがあることは悪いことじゃない。この世に生きている限り、人間として生きている限り、誘惑は避けられないんです。イエス様も受けられたんです。しかしイエス様は絶対に負けませんでした。そういうものに身を委ねるということはありませんでした。御言葉に信頼して全てを主にお委ねになったわけです。私たちもこの世で罪とまとわりつく、いや重荷とまとわりつく罪というもの、そういうものを体験するわけなんですね。しかしながら私たちはそれを信仰の道を全うしていこうとすれば捨てる必要がございますね。イエス様はマタイの福音書の6章の24節でこのようにおっしゃっています。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできません。神に仕えるなら富に仕えることはできず、富に仕えているなら神に仕えることはできない。どちらかである。私たちは神に従うと同時にこの世に従うということはできない。この世に従うなら 神に従うことはできない。この世に従うなら重荷があり、信仰の歩みに絡みつくものがあり、全身が妨げられていくわけですね。内村鑑三という人をご存知だと思います。この方は明治23年に第一高等学校で教えているとき、今の東京大学の教養学部にあたるそうですが、そこで不敬事件という事件に巻き込まれたわけですね。明治23年というのは教育直後が発令された、発布された年でございます。一校生たちは講堂に集められて、そして教育勅語が読まれたわけです。天皇を大とし、天皇のために教育を受け、天皇のために生きるという、そういう教育方針であったわけです。そしてそれが読み終わった後、額に貼られている天皇の御神栄というものに敬礼をするということであったわけです。彼は皆しましたが、それしなかったわけです。しなかった。何百人してるのに彼はしなかった。促されたがしなかった。非難され、追放された、職を失ったんです。世間も彼を追放したんです。彼にとって神に従うか世に従うかという時、彼は神様の恵みで神に従う道を選んだ。非難を受けながら、これ有名な話なんです。しかし彼は豊かに用いられたことも有名なことであるわけですよ。私たちは信仰の道を一筋にね、寄り道したりね、道草したりしないで、停滞したりしないでね、スピードは問題じゃない。自分の前に置かれた信仰の道を一歩一歩前進していこうとするなら、私たちは信仰の妨げになっているものを捨てなければならない。捨てなければならない。愛する皆さん、あなたの信仰の道を歩む上でブレーキをかけているものは何でしょうか。あなたに重荷を負わせているその重荷とは何でしょうか。あなたの信仰の歩みの足元に絡みつかせているものはあるでしょうか。あれば疲れます。神の道を行きながら世の道を両方行こうとするんです。一人二役です。二股かけてるんです。当然疲れます。大きな試練の中で信仰に疲れておられる方いらっしゃると思いますね。祈っても祈っても祈りは答えられなかった。何も変化がない。先のことなんて考えられない。今のことでいっぱいです。私はそういう方いらっしゃると思いますね。私もくたくたなんです。教会来ることやっとです。いや、教会行くことすらできないんです。そういう状況に行かれていらっしゃる人いらっしゃると思いますね。それは大変なことです。しかしね、 なぜ疲れ果ててしまうか、なぜ諦めてしまうか、なぜ乗り越えられないかって、一つの要因ね、聞く必要があると思うんですね。妨げになったものを抱えているんじゃないか、重荷を主に任せないで自分で負ってるんじゃないか、まつわりつくものを振り捨てていないのじゃないか、考えてみる必要があるんじゃないかと思うんですね。信仰の証人たちは迫害を受けたんです。苦労したんですよ。のけもんされました。内村鑑三もそうだった。でも彼らは用いられた。天国に行って忍耐してよかった、信仰を守り通してよかったと言っている、そういう人たちがいっぱいいる。愛する皆さん、私たちはなぜ信じるんでしょうか、なぜ信仰の道を歩むんでしょうか。それは終わりの時に神の前に立たなければならないことを信じるからじゃないですか。信仰の妨げになるものを勇気を持って捨てるようにしましょう。いつまでも握りしめていたらね、前行くことできません。従うということは捨てることです。それを神の聖霊の助けによってお互いしたいものだと思います。三つ目、信仰の完成者から目を離さないということでございます。イエス様から目を離さないということでございます。12章の2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに恥ずかしめをもろともせずに十字架を忍び神の御座の前に着座されました。あなた方も罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。信仰生活を送っていくということはイエス様から目を離さない、つまり世のものに心が移ってしまう、奪われてしまう、目が奪われてしまう。イエス様から目を離すということは世のものを見ているということですから、信仰によってイエス様を仰ぎ見るということでございますね。箴言の3章6節にこういうお言葉があります。あなたの行くところをどこにおいても主を認めよう。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。こう書いてありますね。イエス様が共にいてくださるということをいつも忘れない。難しい状況に置かれる、問題に取り囲まれる、その中でもイエス様は私と一緒なんだと言ってイエス様を覚える、これが大事なんです。私たちは問題が起こったらそれを見てしまう、さあ大変だ、どうしよう、私は何もできない、そう思ってしまう。でもイエス様はその状況も支配されている、その状況もイエス様の御手の中で起こっている、イエス様のお許しの中で起こっている、イエス様はここもいらっしゃるということを覚えて主よということを言うことでございますね。イエス様は神ですけれど 人間になってこの世にお見えになりました。そして罪がないのに私たちの罪の代わりとなって十字架で死んでくださった。葬られて私たちのために三日目によみがえられたんです。そしてイエス様はマタイの福音書の28章18節でこう言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。このようにおっしゃいました。イエス様は誠の神であり救い主であるわけですね。本当の救い主の条件というのは二つあるんですね。一つは罪がその人にあってはならない、何の罪もない、それが条件。罪人は罪人を救うことができない。溺れているのに溺れている人を助けることはできない。イエス様だけ罪がないお方である。もう一つ救い主の条件は人間でなければならない、血肉を持った人でないとならない。神は霊です。霊だけでは身代わりになれない。死ぬことはない、血を流すことがない。身代わりとなって血を流すためには血肉を持っていなければならない。イエス様は罪がない、でも私たちと同じ血肉を持たれて十字架にかかって私たちの罪をあがなわれた。しかもよみがえって私たちといつも共におられる。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私は決してあなたを離れずあなたを捨てない。どんなことが起こってもいつも私たちと共におられるイエス様を忘れてはいけない。イエス様から目を離して私たちの周りに起こる出来事に心を奪われてしまってはならない。これが大事なことだと思うんですね。皆さん、あのガリラヤ湖の嵐の中でペテロが水の上を歩いた物語、ほとんどのクリスチャンの方ご存知だと思いますね。嵐だったんです。ところが大波を道の上を歩くようにイエス様は歩いて弟子たちのところへいらっしゃったわけです。揺れている嵐の中で土の上に立っているように立っていらっしゃるイエス様を見たときに、ペテロは主よ、もしあなたでしたらここまで来いとおっしゃってください、そういうふうに言います。来なさい、来なさいって言われた。その言葉を見たら彼は水の上をイエス様と同じように歩いた。ところが風を見て、イエス様見ていたのに風を見て怖くなって沈みかけた。これは何を表しているんでしょうかね。勝利の信仰生活を送っていた人でも自分の周りに起こることに心を奪われたら沈みますということを表していると思うんですね。またイスラエルの民がアラノを旅しているときね、パランのアラノにいたときにモーセは12部族の族長を集めて神様が与えると言われたカナンの地を調べてきなさいと。そこがいい土地か悪い土地か、人は多いか少ないか、果物はあるかないか、彼らは40日にわたって調べてきたわけですね。10人何と言ったんですか。 そこはいいとこです。素晴らしいです。でも私たちはいけない。なぜならそこは人は多い、また強いです。私たちは彼らと比べた稲子みたいです。行ったらやられてしまうから行かない方がいい、やめようと言ったの。ヨシアとカレブどう言ったんですか。行くべきです。神様は与えると言われました。それだけではなく神様は私たちと共におられます。必ず与えられるから行くべきです、こう言ったんですね。何を教えられるか、ね、主を見続けなければならない。主から目を離して自分の周りに起こるものに心を奪われてしまったら臆病になってしまうということを教えられると思うんですね。ですから信仰の道を、競争をゴールまで進んでいこうとするなら、私たちは信仰の証人、天国に行った人たち、それを覚える、また信仰の妨げになっていると思うもの、それを捨てる、いつも共にいらっしゃるイエス様から目を離さない、このことが大切だと思いますね。そうするならば問題が多いこの世で苦難にあっても、自分の信仰の長谷場を走っていくことができるということじゃないかと思うんですね。最後にこの話をして終わります。曖昧な態度を取ることは悲劇をもたらすということです。自分の立場をはっきりとしないならば、自分に災いが及ぶということです。アメリカの南北戦争で実際に起こったことだそうです。ある臆病な青年が戦場に行きました。彼はこう考えました。もし北軍に着くと南軍に出会った時困る。もし南軍に着けば北軍に出会った時に危ない。そこでこうしよう。上半身は南軍の服を着、下半身は北軍の服を着よう。そして戦場に出かけた。その結果はどうであったかというと、彼は南軍からも北軍からも攻撃を受けた。この教訓は何か。立場をはっきりしない人は両方から攻撃を受ける。旗印をはっきりしていない人は両方からやられる。私たちは救われているわけです。イエス様信じているなら永遠の命を与えられているんです。天国へ向かっているわけです。この世は罪の世ですから、誘惑や災いに遭うのは当たり前なんですよ。何にも合わないという人はね、これはもう完全に溺れておられるか救われておられないかどっちかです。必ず自分の立場を明確にして、そして神様に従おうとするなら必ず会います、例外なく。しかし大丈夫です。神様は素晴らしいものを私たちに与えてくださっているんですね。このように苦難にあっても信仰によって天国に行った人は無数にいます。そして彼らは言っているんです。苦しみは無駄じゃない。 忍耐は無駄に終わらない。神様は必ず祝福されると言っている。そして妨げになるものは捨てなければならない。そしてイエス様から目を離してはならない。私たちは今日信仰の競争を走り続けるためにということを学びました。この手紙の受け取り人たちの中に脱落者がおりました。だから信仰生活というのは苦難が伴いますが天国を目指していくもんですよ。証人たちいっぱいいるんですよ。問題は絡みつくものを捨てるべきですよ。イエス様から目を離したら飽きませんよ。このように言ってるわけです。皆さん、あなたの信仰の道における重荷になっているものは何でしょうか。あなたにまつわりついているものは何でしょうか。信仰の道に従っていくというのは捨てることです。しがみついていたら従うことはできません。イエス様は私たちのために全てを捨ててくださいました。その命を捨てる愛で私たちを共に愛してくださっています。共にいてくださいます。このイエス様から目を離したら、ああもうできない、私はもうダメだ、もうこれで終わりだ、こうなってしまいます。でも全てのものを支配なさっている主が私の味方である、私の助け主である、このことを覚えて周りのものを見てもそれを支配なさっているイエス様を仰ぎ見て目を離さないで歩んでいくようにしようじゃないですか。今試練の中にいらっしゃる人おられれば本当に心から大変だと思います。私祈り聞かれてないんです。思うようになりません。神様祈り聞かなかった、そういう人いらっしゃると思いますね。もう疲れました、そういう人もいらっしゃると思うんですね。もう現実が精一杯で先のことなんて全然考える余裕がない、そういう方もいらっしゃると思うんですよ。でもその中で恐れるな、私はあなたと共にいる、これを忘れてはいけない。そして主よ助けてください、これを言うのが信仰であり、それを言うのが勝利の道であるということを覚えて、お互いイエス様を仰ぎ見ながら歩んでいこうじゃありませんか。お祈りします。天のお父様、本当に試みはいっぱいです。祈っても答えられず、やったことがうまくいかず、日々の生活で精一杯、本当にそのような中にあってイエス様が恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろうな、私があなたの神だからと言って弱い私たちを励ましてくださることを感謝いたします。今日どうか信仰の先輩を、栄光に入った人たちを、そして彼らと同じ約束をいただいている私たちを励ましてください。私たちに絡みつくものを捨てていくことができるように、また私たちがどんな時でもイエス様を忘れることがないようにしてください。イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。